皆さんおはようございます。おざるぼんです。この番組麻酔科的知行は麻酔科医や官僚などいろんなキャリアの経験から働くことを通じて生まれた学びや気づきをお届けするポッドキャストです。大人のリベラルアーツで視点をちょっぴり変えて人生をもっと豊かにしていただけると嬉しいです。というところでいかがお過ごしでしょうか。いや今日はですね、今日は月曜日ですけれども、めちゃめちゃ哲学的なお話を皆さんとさせていただこうと思います。そう、人はなぜ情報発信をするのか、そして僕はなぜこのラジオ配信をずっとしているのかっていうところを共有していこうと思います。っていうのもですね、この放送ね、聞いてらっしゃる皆さんもなんとなくお察しの通り、おさるぼんはめちゃめちゃメンタルが今やられているフェーズなんですね。で、どれぐらいメンタルがやられてるかというと、もう人生においても希望が見出せないぐらいメンタルがやられてると。まあ、とはいえね、まあ、そんなこと言ってても、まあ、なんだかんだ言って、まあ、回復はするんですよ。ね、明けない夜はないので、まあ、そのうち回復はするんですよ。でも、それまでの間、まあ、おそらく、ね、結構長い時間かかりそうだなっていうのが予感はしてるんですね。でそんな中、まあ、情報発信とかもこの、まあ、ラジオ放送もちょっと一瞬やめようかなとも思ったんですけれども、まあ、それでも続けていると。であとは最近別 のメディアとしてね、サブスタックが若干ちょっとこう界隈で流行りだしてきてるから、まあ、それに乗ろうかなと思ってやろうと思ったんですけども、ちょっと自分自身の今の、ね、フェーズで情報発信とかそういったこともちょっとこうはばかれるなってのと、まあ、その自分のね情報発信の方向性とか、まあ、そういったことも、まあ、迷いがあるというか、まあ、なんかこうフォーカスがねなかなか出てこないなっていうのが、まあ、まあ正直あるところではあります。でそうなんですよ、なんかね、なぜ人は情報発信をするのかっていうのは本当めちゃめちゃ哲学だなって思うようなところはあるんですけれども、やっぱりね感じているのは、まあ、情報の非対称性はもうかなり解消されているっていうのが現状なんですよ。AI がもう出てきていますね。そう、この放送でも、まあ、よく取り上げたりとかしますし、僕も毎日のように AI 使ってますし、ね、この放送とかもちゃんと AI とかでね、なんていうのかな、まあ、ストレージというか、まあ、情報として取っておくってことはやっています。で、その上でね、まあ、これだけこう情報が民主化されていて、まあ、情報の非対称性もかなり解消されている中で、まあ、なぜこう自分が情報を発信するのかっていうと、まあ、大きく軸は2つあって、1つはまあ同じ医療者に対して の情報発信なので、まあ、例えば専門的な話だから、僕はそれを1つやってるのは Spotify の方でラジオをやっていて、週3回論文とかを取り上げて、あとはまあ自分がやった講演とかね、そういった内容をやっています。でそれからさらにその内容をからまあ、抽出した、まあ、ニュースレターみたいなものを作成したりとかしてるんですね。で一方で、じゃあなんでそれやってんのって言われると、やっぱりこう専門職の中ではまだまだ情報の非対称性があったりとか、ある程度その情報の解釈の仕方とか、やっぱその辺が難しかったりするんですよね。なので、まあ、そこら辺のことはやっぱある程度こう教えるとい こう動作を普段からしていることによって、まあ、一定の答えを出すことができると。そうで、やっぱり皆さんもそうだと思いますけど、何か習った時に答えがないと嫌じゃないですか、ね、いやこういうのもあるしこういうのもあるしこういうのもあるよ、なんで好きにやってくださいって言われても、いや分かったけどどれが自分に合うのか教えてよっていう風になってくるし、それってなんていうの、自分の悩みをちゃんと解決されないんですよね。そうで AI って結構そういうところ節が強くて、まあ、A という選択肢もあるし、 B という選択肢もあるし、 C という選択肢もあるし、でも A はこういうメリットがあって、 B がこういうメリットがあって、 C がこういうメリットがあるので、まあ、それの中からおさるぼんさん選んでくださいみたいなことがよく AI とか言ってくるんですよ。でも例えば僕らが求めるのは、例えばメンターとか、あと先輩とか、あと師匠とか、そういった人たちは、いやこれを選びなさい、 A を選びなさい、 C を選びなさいとか、 B なんてありえないみたいな、なんていうか人間としてそのバイアス なんか凝り固まってるようなことの方が、実は迷ってる時にはすごく重要なんですよね。そうですので、まあそういうなんか偏って情報とかが、実は今は価値が出てきたような気がするんですね、まあ、この情報の発信の時代に。なんで、まあ医療者に対してはそういった情報が必要だなと思うんですよ。で一方でね、一般の方々って言い方変ですけども、まあ、お医者さんじゃないとか、まあ、医療系の仕事してない方からすると、 いや、なんでこういうね、医療系の人たちは情報発信してんだろうって、単にね、承認欲求満たしたいのかなって思うようなね、そういう感じあると思うんですよ。いや、まあ、僕らも、まあ、人間なので、人間なので、まあ、承認欲求がないといえば嘘になりますし、やっぱりこうね、放送してて全く再生されないと寂しいなって気持ちにはなります。いや、でもそれでも、なんていうかね、こう、僕なんかこのラジオ、の、放送してると、毎日、ね、3、40人ぐらいの方が聞いてくださるんですね。で、普段僕が考えてることとかを、職場の人とかね、3、40人って聞いてくれないじゃないですか。僕別にインフルエンサーでも何でもないし、そうそうそう。でもなんかそういうのでもやっぱ聞いてくれる人が少しでもいるっていうことがやっぱ励みにはなるんですよね。で、皆さん多分、ね、ご自身で情報発信とか、まあ、特にラジオなんかもそうだと思いますけども、そういうの発信してると、そういう傾向、まあ、すごく強いと思うんですよ。うん、なんか皆さん、リスナーの方々がいらっしゃるから、うん、僕もなんか放送が頑張れるっていうのは、まあ、正直あるところではあります。ね、いやだからなんだろうな、こう人と人とのつながりみたいなのが、まあ、そもそも Facebook とか始まってきてるところなので、そう、自分自身、なんで情報発信してんだろうっていうのは、すごく迷ってるんですよね。ただ、まあ、一つの考えとしてね、結局、新しい情報を自分が知って、ああ、良かったなとか、得したなと思った時に、で、自分は他の人からいい情報をもらっているわけですよ。ね。でもね、やっぱり自分もじゃあ何が還元できるだろうって思うと、そこでもまた情報発信っていうのをしていこうっていう気持ちにもなるんですよね。で、僕なんかはやっぱ、無痛分娩とかその辺のことを、ね、もうずっと専門でやってきて、まあもうちょっとこれから先やるかどうか知らないですけど。そう。まあでもずっとやってきたこともあるし、今行政の仕事やってたりとか、あと海外でもね、働いたこともあるんで、いろんな経験というか知識とか、そういったものがあって、で、例えば海外で働きたいっていう人には、やっぱ、それをね、応援できるような情報を発信したいとも思ってるし、ね、もちろん、なんだろうな、まあ、研究のこともそうだし、ね、一般の人たちにも、ね、無痛分娩とかは安全でね、な医療だけども、なかなかこう、僕らも安全だって言い切れない部分はあって、まあ、それはなんていうか、その一つ一つの行為というよりも、その、まあ、日本全体の医療のシステムのことがあるから、まあ、安全ですって言い切れない部分はあるんですよね。そう。だからそういうなんていうか、まあ、複雑な状況とかいうのも、まあ、全部理解してほしいとは思わないけれども、やっぱそういうシチュエーションの中であると。で、じゃあそんな中で、こう、どういうところを選べばね、まあ、無痛分娩なんか安全できるのかとか、そういうのとか、そう、まあ、言うのは、まあ、一つはありなのかなとか思いながらも、まあ、自分の中でね、まあ、すごくモヤモヤする部分はありますね。まあでもとにもかくにもですね、まあ人はなぜ情報発信をするのかっていうことは、もう非常に深い哲学になってきているような気がするんですよね。ね、だからまあ自分自身がちょっとなんかこう心が病んでるからなのかわかんないですけども、そうそうそう。でもなんかそういうのをね、たまにね、こう振り返って考えるってすごく重要だと思うので、ぜひですね、皆さんもそもそも私はなぜ情報発信をしているのか。というところですね、解いていただけるとなんか原点に戻るような感じがするかもしれないんで、なんかいいような気がしますので、ぜひぜひお試しいただければと思います。というところで、最後までお聞きいただきありがとうございます。昨日の放送にですね、いいねをくださった、メグさん、エミリさん、期待夫婦さん、クロエさん、クマさん、シバチョンさん、タルタハヤツさん、小川直也さん、スタジオコミュニティさん、ケイコさん、宮本真帆さん、ハヤトさん、どうもありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日という一日が皆様にとって素敵な一日になりますように、また次回の放送でお会いいたしましょう。